誰も知らない時間。阿波直子作。岩陰に大きな亀が眠っていました。亀の甲羅は岩と同じ灰色で、いつでもそこにじっとしていましたから、まるで岩の続きのように見えるのでした。この亀はもう200年も生きていました。それでもあと100年ほど命が残っているのです。もう飽き飽きしたね。ある夕暮れ、亀は沈んでいく夕日を見ながらそう言いました。面白いことは何にもないのに、時間ばかりどっさりあって。亀はまた目を閉じました。この頃は見る夢も毎日同じでした。海の底に住んでいる女の子の夢を来る日も来る日も見るのでした。女の子はおさげ髪でした。浴衣を着て三尺の赤い帯がまるで水中花のようにゆらゆらと揺れていました。あれは誰だっけね。亀はちょっと頭をゆすりましたが、思い出せないまま、ふと急にお酒が飲みたくなりました。いつでしたか、のこのこと海岸へ出かけて行ったら、人間が大騒ぎをしてお酒を飲ませてくれたのです。それがお酒の飲み始めでした。体の中にバラ色の夜明けが来たような気がしたものでした。それから時々この亀は海岸に出かけて行ってお酒にありつきました。がこの頃は重たい体を動かすのさえもう億劫になってきたのです。だから毎日じっと岩陰に座って同じ夢ばかり見て、ああそれでもあと100年生きなくてはならないのでした。まったくやりきれないよ。亀は大きなため息をつきました。すると上の方でやっぱり、まったくやりきれないよと誰かが言いました。
誰だい。
亀は不機嫌な声を上げました。
口真似するなんて失礼じゃないか。
すると相手は負けずに言いました。
口真似だって、こっちは本当にやりきれないから、やりきれないって言ったのさ。
亀は短い首を伸びるだけ伸ばして、この生意気な相手を見ようとしましたが、どうもわかりません。そこで、
お前は人間かい？
と聞きました。
ああ、人間だ。漁師の亮太だ。
それは元気な若者の声でした。若者はすぐそばの岩の上に立っているらしいのです。
何がそんなにやりきれないんだ。
亀は首を引っ込めながら尋ねました。すると漁師の亮太はこう言いました。
貧乏暇なしってやつでね。暇なし、結構なことじゃないか。結構なもんかい。毎日忙しくて網を作ろう暇もないんだ。 網に小さい穴が一つ開いていたのをちょっと放っておいたら、これこの通りだ。
その言葉と一緒に亀の前にブランと網が下がってきました。真ん中に大きな穴がぽっかり開いています。
ははは、こりゃまるでクジラの通り道だ。
亀は大笑いしました。こんな面白いことは何年ぶりでしょう。けれどもこの時、亀はもう一つ面白いことを思いつきました。
なあ、亮太さん。
亀は改まって呼びかけました。
そんなに暇が欲しいんなら、あんたに私の時間を分けてあげようか。私はあと100年も余分の時間を持っているんだ。
でも、だからってどうやってあんたの時間を俺が使えるのさ。
すると亀は悟り澄ました老人のようにこう答えたのです。
そんなことは心配しなくていい。亀には亀のやり方があるんだから、ちょっとおまじないをすれば、網の修繕をする時間ぐらいいくらでも分けてやるよ。
どうだね、一日に1時間ほどで。
1日1時間？またずいぶんちょっぴりしかくれないんだね。
まあまあ、そう欲張っちゃいけない。
人が一日24時間しか持たないところを、あんたは25時間持つんだ。
これは素敵なことだよ。
そのはみ出し1時間で何をしようと決して誰にもわからない。まあ、隠れ蓑を着ているようなものさ。
工夫次第でいくらでも面白いことができると思うがね。
なるほど。それでその1時間は一体いつやってくるのさ。
夜中の12時から後だ。その1時間をあんたが使い切ってしまったら、時刻はまた元の12時になる。だけどやった仕事だけは残る。例えば網を繕えば、元の12時に戻った時でも網の穴はちゃんと塞がっている。
なるほど、そりゃいいや。じゃあよろしく頼むよ。
すると亀はこんなことを言いました。
その代わりね、お酒を届けてほしいんだ。
あんたが飲むのかい？
ああ、コップに1杯ほど分けてほしいね。
亮太はうなずいて、
いいとも、
と答えました。
そんなら、今夜から1時間ずつ分けてあげよう。そうすれば、私の時間も少し減るよ。
若者が向こうの岩へ飛び移っていく音を聞きながら、亀はブツブツとつぶやきました。